今日のテーマ、冬の肌のトラブルということで、やはり最初に思い浮かぶのが肌の乾燥。すでに顔、かかとや肘、膝、また手荒れなどで悩んでいる方も多いと思うんですが、先生、皮膚科のお医者様の立場から、侮るなかれ乾燥肌ということですが、これはどういうことなんですか？
はい、皮膚というのはもともと外からの刺激、例えば、バイ菌であるとかアレルギー物質であるとか、それから物理化学的な刺激から体を守るというのが皮膚の役目なんですが、その皮膚のバリア機能と言われる機能のほとんどは皮膚の表面の角質層が担っているんです。その角質層が潤えなくなってカサカサしてひび割れだらけになるのが実は皮膚の乾燥ということになります。乾燥がひどくなりますと、どんどん毛羽立ちが強くなって、いろんな刺激が皮膚の中に直接侵入するようになって、それがさらにはかゆみになって引っかいて、どんどんどんどん悪循環になって、やがて湿疹とか、というふうになっていきます。ただ、そのバリア機能の面から言うと、皮膚のかさつき、ひび割れというのは、体にとって非常に悪いことなんです。なぜかというと、皮膚から侵入した異物に対して人間の体っていうのはすぐ反応してアレルギーを起こすようになります。一方、口から消化管に入ったものはできるだけ栄養を取らないといけませんので、アレルギーを抑え込むような方向に働きます。すなわち皮膚から入ってしまうとアレルギーを起こし、消化管に入ったものはアレルギーを起こさない。子供の頃にアトピー皮膚炎とかあって、そこからホコリ物質が侵入します。そしてアトピー皮膚炎が起こりますが、一方では皮膚から入った食べ物の成分がやがてアレルギー反応を起こして食べ物アレルギーになるということも分かってきました。一昨年に化粧品の中に小麦成分が入った化粧品で大問題になったことがあります。その化粧品を肌に一生懸命きれいになろうと思って石鹸を使って洗う、その時に小さな傷ができて、そこから小麦タンパクが皮膚の中に入って小麦アレルギーが起こります。すなわち皮膚にも湿疹が起こります。一方、消化管にも小麦アレルギーが起こってしまう。かぶれが元で消化管アレルギーが起こるんです。小麦成分のパンであるとかうどんであるとか、そういったものを食べると、その小麦石鹸を使ってから食べるとジンマシンとかそういった症状を起こすような人がたくさん出てきたわけです。またヨーロッパでは、子どもたちに、ピーナッツオイルを塗る習慣のある国があります。その国ではものすごい頻度で、ピーナッツアレルギー、ピーナッツを食べるとジンマシンとか下痢、そういった症状の子どもがとっても多かったんです。調べてみると、やはり生まれてからすぐピーナッツオイルを塗る習慣があるために、ピーナッツオイルを塗るたびにどっかの傷からピーナッツの成分が肌に入って、そして食べ物アレルギーを起こしてしまったと、そういう報告がたくさん出てきました。ですから近頃は全てのアレルギー、アレルギー性鼻炎、喘息、食べ物アレルギー、その原因は肌からアレルギー物質が入って起こってくるだろうということが分かりました。喘息の人はおそらく家のハウスダストというホコリが肌のちょっとしたひび割れから侵入してやがて喘息になる。花粉症の人たちはちょっとした傷から季節ごとの 花粉が侵入してアレルギー性鼻炎が起こってしまう、そういったことが分かってきました。ですからちょっとした皮膚の乾燥は侮れないというのはそこにあるんですね。これは赤ん坊の頃には食べ物アレルギーっていうのは全くないんですね。先天的なアレルギーっていうのはありません。ですからどこから侵入したものに対してアレルギーが起こるかというのが今までわからなかったわけですね。で、よく見ていくとやはり生まれてすぐお母さんに抱っこされてほっぺたにお母さんの衣服で、ちっちゃな傷がいっぱいできてしまうんです。そして、お母さんの手なんかについたいろんな食べ物、そういったものが、子どもの肌に触るわけです。牛乳もしかりです。早くから牛乳なんか飲むようにさせますんで、そういったのは口の周りのちっちゃな傷から入っていくわけですね。そして、湿疹となり、そしてやがて、ミルクアレルギーということになるんだと思います。ですから小さい頃からそういった肌の手入れっていうのはもう完璧にした方がいいし、特に食べ物アレルギー、それから喘息もそうなんですが、アレルギー物質をじゃあ少しずつ食べ物として取っていくと、難しい言葉で免疫学的寛容と言われるんですが、慣れの現象を起こしていくはずです。ですからアレルギーの人にはアレルギーの原因物質をほんのわずかずつ食べさすと、口に含んでいく、そして治そうというやり方がこの頃始まりました。
いろいろなアレルギーがありますけれども、食べ物アレルギーの元というのも皮膚からなんですね。
肌は拒否するシステムなんですが、消化管の方はむしろ何でも食べ物として受け入れて、できるだけアレルギーを起こさない、そういうシステムが出来上がってるんです。ですから逆にそれを利用してアレルギー物質を最初は少ない量から徐々に徐々に時間をかけて多く消化管に入れて、そしてアレルギーを治そうと、そういう取り組みがすでに始まっています。今まで難病のそのアトピー皮膚炎なんかもそういった食べ物に対するアレルギーの人がいますから、そういった取り組みこれからどんどん始まると思います。